ヨハネの福音書1-9-13、教会備え付けの、新改訳聖書では新約聖書157ページになります。ヨハネの福音書1-9-13、それではお読みします。すべての人を照らすその誠の光が世にこの世としていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。それでは、神の子とされていくというメッセージを宮内先生にお願いいたします。
おはようございます。今日のメッセージのタイトルに神の子とされていくとつけました。実際に先ほど読んでいただきました聖書の箇所にも、神の子とされるということが書いてあります。それは12節ですけれども、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。人間が生まれる、これは私たちが自然に考えれば男と女の交わりによって生まれます。自然ですね。創世記に産めよ増えよと男と女に対して言われました。それによって人間は生まれていきます。この生まれた命、お父さんお母さんからは子供と見られますし、実際そうですが、じゃあその子供に対して改めてなぜこんなことが言われているのか。もう子供じゃないか。でも私たちは父と母の子なんですが、それだけではなく神の子とされていくという側面があります。本当は私たちは神様の子供、神様から与えられた命を生きています。でもその一人一人はいつの間にか神様から離れてしまいます。これを聖書は罪と呼んでいます。神様から離れるとどうなるか。神は愛ですから、神様を離れると愛から離れていくようになります。愛から離れると自分や周りの人を傷つける行動を取るようになってしまいます。父と母の子のままだとどうしてもそれを続けてしまうのが人間なんです。神を離れていること、愛を離れていくことが罪。そしてその罪のまま生きていけば、どうしても私たちは自分や周りの人を傷つけてしまう、そういう生き方しかできない。世の中の偉い人でも同じです。偉い人が世の中のリーダーになるような人が、じゃあ人が生きられる方法を選んでいくか、そうではないんですね。傷つく方を選んでいきます。私もそうでした。私も本当にいつの間にか私自身や家族を傷つける存在としていつも生きていました。イエス様を信じてもなかなかそれはすぐに変わりませんでした。実はそのことが今日の聖書にも書かれているんですね。それが12節、もう一度読みますが、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。この特権、治める力と英語では訳されています。治める力、治めるというのは政治的に治める、何かを統率するとかいう意味ですけれども、その統率する力、それが与えられたっていうことです。この力与えられても使わなければ、なかなか神の子供となることはできません。私も神様を信じて、いや人間はこんな 一つ傷つけ合う存在じゃないと思ってイエス様を信じたんですが、なかなか自分もその神様の力を用いることができず、いつの間にか自分の欲に負けました。そして怒るに任せ、また力に任せていろんなことをしてしまいました。そしてまた自分や周りの人が傷つくんです。長くこれは本当に私はこの中から出られなかったんですが、神様は私を憐れんでくださって、一つのチャンスをくれました。お前それは問題だぞと言ってくれてですね、方向転換することができました。ただ方向転換だけです。そこからまた時間がかかるんです。時間がかかる。その中で人は変えられていきます。変えられると人を大事にすることができるようになっていきます。今日は一人の方の本からその方のことを紹介したいと思います。柳原忠夫さんと言います。柳原忠夫さんという方は、戦争にかけて生きた人です。クリスチャンになり、そして、内村鑑三という人から学びを受け、信仰者として生きた人です。戦争の時代を生きた人です。東大の先生となりました。東大の先生となっても人を大事にすることを伝えます。ですから日本が満州とかに出て行って、そのところで侵略というようなことをすると、それに対してノーを言っていきます。ダメだ、朝鮮の人たちを傷つけてはダメだ、自立できる方法を探さなければダメだと言い続けます。そうするとどうなるか、職場を追われました。そして東大を辞めなければならなくなります。やがてまた復帰するんですけど、戦後復帰するんですけれども、戦争中ですね、終戦にかけては冷遇されます。なかなか危ない人生を生きられた方です。自分がその東大の先生の立場を追われても、戦いはダメだって言い続けた方です。それでも自分と同じように志を持つ若い人たちがいました。それで彼らと一緒に聖書を学ぶ会を持っていたんです。ずっと続けていました。その中には戦争に行く人たちが出てきました。戦争に行けば人間を傷つけないといけない。戦争に行けば出会った人を殺さないといけない。これってどういうことか。そこでこの柳原先生はとても悩まれました。その悩んだ中から与えられた言葉があります。それを今日はご紹介したいと思います。神様を信じるようになったらどんな言葉が出てくるのか、それを聞いてください。読む前に皆さんに一つだけ質問します。クリスチャンが戦争に行くことはいいんでしょうか。神様を愛する、人を愛する者が人を殺す戦争に行くことはいいんでしょうか。それを戦時中生きたクリスチャン、みんな悩みました。それぞれの決断したんですけれども、この一生懸命国と戦っていった柳原先生がどういう結論に至ったかご紹介します。この問題は我々第二次世界大戦太平洋戦争の時に現実に我々皆ぶつかった問題です。非戦論者であるクリスチャンでも兵隊になって我々の知っている人もたくさんいたし、私自身もそれをやめはしなかった、止めはしなかった。非戦論者、戦争はダメだという人は戦場になぜ行くかといえば国の法に従うからだ。国の法に従うということは、内村鑑三の信仰から言えば信仰的に要求されることなんだな。国の法に従うことが信仰上の要求であると同時に、戦争に反対することもまた信仰の要求だ。この矛盾をどうするか。この矛盾を解く者は戦場において死ぬこと他に、死ぬこと以外にない。こういう悲劇的な人類の罪を自分の身に負うて死ぬこと以外に 処置すること以外に道がない、そういうことだろうと思うんだ。この気持ちが1938年9月のある新聞に掲げられた送別歌、彼が発行していた新聞があるんですけれども、そこに送別の歌として載せられました。若き友の入隊を送る。自分が教えている聖書を一緒に学んだ青年が戦争に行きます。今戦争に行こうとする人たちを思ってこの歌を書いています。少し古い日本語になりますけれども、そのまま読ませていただきます。羊を狼の中にいるる思いす、されど行け世にありて、己が思いをなすものあらず。心柔和に体弱き君は戦闘にふさわしからず、肩に置かるる銃は君の十字架である。どこにあれ子羊の行きたもうところに従えよ。思いを単純にして神の御顔のみにより頼め。肉体視線を超え、霊魂暗黒に包まるるとき、復活の希望さやかに君は第三の天にあろう。我十字架を教え君それを追う。我が心痛む、また会うはいつの日、いずこの場所ぞ。14万4千人の歌う新しき歌を覚えよ、我ら再会の日の力強き合唱のために。簡単に要約しますと、羊を狼の中に入れるような気がする。でも行け、今この世に生きているんだから、自分の思いに生きるものではないんだから。心に弱で体の弱いあなたに戦争はふさわしくない。肩に置かれる銃はあなたの十字架だ。どこにいても子羊が導いてくれる、イエス様のことですけれども、イエス様が導いてくれるところに従え。思いを単純にして神の御顔のみをより頼んでいけ。肉体が死んだとき、霊魂が暗黒に包まれたとき、復活の希望、それをもってあなたはきっと第三の天にいるに違いない。私はあなたに十字架を教え、あなたがそれを追っていく。私は心が痛い、また会うのはいつのことだろう、どこで会えるんだろう。14万4千人の歌う新しき歌を心に覚えなさい。私たちの再会の日、力強く一緒に歌う日のために。これがこの柳原さんの至った信仰です。戦争を選ばない、でも戦争に巻き込まれたらそこで生きるしかない。戦争を起こすのは人間の愚かしさです。自分の欲望、聖書に書いてあります。望みが叶わないから相手のものを望む、高望みするからそれを望む、そして手に入らないから喧嘩をする、戦争になる。人間は何と惨めか。その大きな力に巻き込まれて人々は戦争に行きました。今もそうです。私の子供たち、私の妻も、私がいつまでも力に頼るから辛い思いをしました。でも本当に神様に私は方向転換させてもらって、今怒りから自由にされて、全く声を上げることがなくなりました。そうすると本当に豊かな世界が広がりました。本当に豊かな世界が広がります。私たちはだんだんだんだん変えられていきます。今豊かだと言っても、私もまたまだまだ弱さや欠け、問題たくさん抱えています。でも神様はおっしゃってくださっています。あなたには神の子供とされる特権が与えられた、使え。あなた自身を変えていける、その特権が与えられている、用いなさい。平和を選べ、その平和があなたにも あなたの家族にも必ず訪れる。それがイエス・キリストのメッセージです。そしてイエス・キリストのメッセージは一番伝えられたのは十字架の上です。自分を傷つける人、戦争に追い込んでいくような人の思いのままに十字架につけられ、そこで死ぬとき、自分を加害した、傷つけた、そこに追い込んだ人たちのために、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのか分からずにいます。そう言って祈って亡くなりました。弱さの中に神の力は完全に現れます。本当に弱い、追い込まれていくような人たちの中に神の愛は現れています。それが主イエス・キリストのメッセージです。このクリスマス、自分のエゴや強さを捨てて弱くなりましょう。自分のエゴを通すことではなく、自分の意地を張ることでもなく、声を上げることでもなく、弱く、ただ追い込まれるところに立ちながら感謝をし、すべての人を愛し許し合うメッセージの中に生きていきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、父なる神様、ありがとうございます。私たちの先輩の中に戦争の中で本当に悩んだ人たちがたくさんいます。イエス様を選んで信じて愛の国が来ると一生懸命メッセージしているのに、自分より大きな力が戦争に追い込んでいきました。もう選択の余地がありません。戦いに行って人を殺し殺されていった人がいます。主よ、この先輩たちは、いや、この今も苦しんでいる私たちの同胞たちは、人間の愚かしさの中で傷ついていっています。神様、許してください。この愚かな力の中にイエス・キリストはお生まれになって、私たちの弱さを全部になって十字架で死なれました。ありがとうございます。そしてあなたはまた復活しておっしゃってくださいます。あなたは神の子となる特権を与えられた。生きよ。主よ、自分を愛し隣人を愛して生きられますように、豊かな豊かなクリスマスとなりますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。